はい、こんばんは、ゆうすけです。なんかライブ配信めちゃくちゃ久しぶりですね。今日は、コラボライブですね。ちょっと先日というか前回かな、前回の通常配信で、子供へのね、イライラがこう、出てきてからこう、そのままなんかぶつけちゃうみたいな、その間にちょっとこう、一呼吸置くのってすごく難しいよね、みたいなお話をね、したんですけれども、そこでね、マーミンこと、マリモさんからね、コメント等をいただきまして、まあそれをきっかけにちょっとね、また、久しぶりに子育てに関してね、ちょっと一緒にお話ししましょうっていうことで、ちょっと急遽なんですけど、今日予定合わせてもらいましてね、コラボライブすることになりました。もう来ていただいてるので、早速、上がってもらいましょうね。
こんばんは。
こんばんは。
うわ、すごい久しぶり。
お久しぶりですね。
前回いつだったか覚えてます？
いや、もう年単位とかですか、もしかして。
ちょっと遡って、
はい。
調べてみたんですよ。
はい。
そしたらね、2024年1月25日だった。
うわ、もう1年どころじゃない。
1年どころじゃない。1年半くらいかな。
いや、なんか、怖っ。月日の流れの速さが怖すぎて。
ねえ。
いやー、なんかこの度はありがとうございました。なんかコメントもいただいて、
データ
もいただいて。
とんでもないです。なんかね、もう共感しかなくて。
ねえ。いやー、なんかね、イライラしちゃいますよね。
いや、して、まあ、正確に言うと、してたになりますかね、私。
あ、まあ、そうですよね。いや、もうなんか、そのあたりの
話を。子供たちの年齢がもう、全然、ユースケルとは違うからさ。
いやー、ね、もう、だから言ったら、大先輩、うん、親としてはね、大先輩であり、そして、保育士さんっていうね、職業柄もあり、
まあ、両方の側面からお話しできるといいのかなってちょっと思ってるんですが、
ね、まあなんかそのなんでしょうね、うん、なんかこういう風にしたら正解とかなんかそういう感じでもなく、うん、なんかいろんなこう視点というか、
そう、ね、今日はね、そう、そんなつもりで来てます。いろんな話を私も保育や子育ての話はしてきていて、はい、まあ正解ではないけど、こんな風に思考がね、こう、なんていうの、切り替えられたらいいんじゃないみたいな話はいくらでもあるんですけど、でも今日はせっかくだから私がどれだけ雷母ちゃんだったかみたいな話できたらいいかなって思いました。なかなかこんな機会ないので、
なんかそういう話聞いたら多分安心する部分もあると思うのでなんかぜひぜひ聞きたいなと思いますね。多
分ね、かなりやばいですよ、でも本当に。
いや、まあね、ぶっちゃけ僕もまあまあその、うん、なんだろう、普段の例えば配信とか、うん、あとまあそのリアルでも友達とか、まあ職場の方々とかから多分想像したら、まあ優しいパパというかさ、怒るイメージ多分ないと思われてるタッチなんですよ、多分ね。
いや、だから、まあ、でしょうね。だって私も聞いてて思うもん。そうって思うもん。
いや、でもまあ見せれないですよね、多分ね、家のその
見せれない
怒っちゃってる時とかのね、様子とかは、まあ恥ずかしいですね。
でも一番ひどかったのってどんなのあります？これは本当にもう自分を呪うよぐらいの。
いやいや、でも本当に、いや、もうだって手挙げるってた時もありますし、それこそ、なんでしょうね、もう言ったら言いまかすというか、
はいはいはい、
わかりますか、そんな、そのね、子供相手にそんな普通に考えたらね、それは勝つでしょうっていうか、かわいそうでしょうっていう
ね、
感じなんですけど、
ね、でもそれが止められないんだよね。
そう、なんかもう
本当に
やっちゃうんですよね、最後まで。
ミクさんっていう方いらっしゃってますよ。
ミクさん、こんばんは。
ミクさん、こんばんは。
0歳、2歳育児はやばかったって
ね。
そっか、今の上の2人がちっちゃい頃ですよね。
ね、10歳、8歳、0歳のまま、うわー、ま、真っ只中ですね。
ね、またちょっと間空いてね。
ね、
ね、
いやでもあれかな、一番下のお子さんはまだ赤ちゃんで、うん、なんかまた違った感じで子育てできそうって感じがしますけどね。
確かにね、ちょっとその上2人の経験もありつつの、うんね、なんかめちゃくちゃ可愛いだろうなっていう、
ね、きっとそうですよ ね、
ね、
新鮮ですって、ね、
久しぶりみたいなとこもあるし、
ね、羨ましい、いいね本当
いや1歳、0歳、1歳とかはまだまだね、なんか本当に可愛いというか、うんうんうん、何しても可愛いっていうか、
うん、え、何歳ぐらいが一番大変だったって感じですか、ゆうすけるは。
お、僕ですか、
うんうん、
いやもう現在進行形じゃないですかね。
あれ、ゆうすけるのところのお子さんって何歳になった、
今うん、小3、小1、うん、で、4歳になったばっかですね、一番下が。
ああ、そっか。あれ、全員男の子だっけ？
全員男の子ですね。
ああ、そっか。あれ、ユースケルも3人兄弟なんだけどね。
そう、僕自身も3兄弟なんですよ。
うん。うんうんうんうん、
あ、しりたかさんだ。こんばんは。
あ、こんばんは。
パパが来てくれた。
パパさんだ。
まあ、ほとんどだからそのしいたかさんはパパたかしさんとはもう同じような感じですよね、うん、年齢的にも近いし、お子さんも2人いらっしゃってっていう感じで、
うんうんうん、
今大変な時期じゃないでしょうか、本当に。
いやもう本当ちょっと古い記憶を掘り起こさなきゃいけないけど私もそうだな、息子と娘2人いますが、あの、ね、息子の時が本当にやばかった。
息子さんが、
はい、一番上なの。
一番上でしたっけ。
うんうん。でもね、もう今33歳で、うん、今年34になるから、もうユースケルの方に年代は近いけど、もうね、彼はね、本当にね、うん、多分ね、小学校いっぱいぐらい大変だったと思う。
どんな感じで大変だったんですか？
辛かったんじゃないかな。あのね、いわゆる中学受験をしたのよね。
はいはいはい。
なのでもうそれがね、もう私にとっては大失敗だったんだよね。
それはなんかあれですか、他の、
うん、
その長男さんが、うん、そのしたいっていう感じだったのか、それともなんか多分、ね、マーミンが、
そうそう、きっかけは本人なのよ、
うんうん
うん、でも本人もさ、あの、わけわかんないで塾行きたいって言い始めたわけね、小学校 3年生ぐらい、2年生の終わり、あ、違うな、3年生の終わりぐらいに、
うん、
要はさ、一緒に野球とかやってるお友達が、うんうん、みんな塾に行き始めたね。
ああ、なるほどね。
で、それを聞いてさ、
うん、
あの、自分もなんか、まあ、楽しそうっていうか、うんうんうん、一緒に遊んでる友達が塾行っちゃうと遊べないから、うんうん、一緒に行きたくなったんだと思うんですよ。
うん、なんかわかる気がする、
うん、そうで、なんかちょっと習い事を遊び感覚で半分で多分行きたいって言ったと思うんだけど、うんうんうんうん、一応本人には、あの、今こういう塾に行くってことは、まあ、受験がそのゴールにあるよっていうことを話したら、あ、そうなの、あ、じゃあ受験もするわみたいなさ、
あ
割と安直な感じ、
そういう流れなんですね。
あ、そうそう、だけどなんか中学受験ってちょっとした特殊能力じゃないけど、特殊技能じゃない、あれって。小学校の勉強だけじゃなかなかね、攻略できないものがあるから、うん、それなりに勉強しなきゃいけないんだけど、うんうん、まあしないよねしないのよ本当に
塾は行ってたんですか、ちゃんと。
塾には行ってたけど、あの、宿題とかやんないのね。
ああ、そうか、うん、塾でも宿題あるんですね。
そうなんですよ。
わあ、大変だ。
だから学校の宿題もあって、塾の宿題もあってっていう、うん、結構な地獄だったと思うんだけど、
うんうんうんうん、
ね、ミクさんが3年生4年生には中学受験がどんなものか想像できないですよねって、そう、本当に絶対想像できてなかったと思うし、私自身も正直最初はよく分かってなかったね。
うーん、
だけど、まあ、やっていくうちにお互い分かってきて、
うん、
で、どうやら本当に勉強しないとやばいらしいって私は思ったけど、
うん、
本人はやっぱりそもそもそんなに勉強に対して面白みもないし、
うん、
あの、ちょっと頑張ったぐらいで成績上がるものでもないから、そんなにモチベーションもないねそうするとね、宿題やりません、うん、でどんどん成績下がりますみたいな感じで、うん、もう私はだから、いや、勉強しないならやめたらいいじゃんとか言うんだけど、
う
でもなんか本人も後に引けなくなって、いややめないとか、でやめない割には勉強しないじゃん、もう毎日そんな攻防戦なの。でもムカついちゃって、なんか本当にあのテキストをあの真っ二つに破いてやったりとかしたこともあるのね。
なるほどね。
ひどいでしょ、本当にひどいのよ私。
いやいやいや、まあ
やらないんだったらいらないよねとか言って。
わかりますよ、
ひどかったよ。もうい
やなんかその言ったらお金払ってるわけじゃないですか、うん、親からしたら。
そうね、
その塾代みたいなの、
うん、
まあちょっと習い事も、ね、そう、うんうん、うちもまあ別に塾は行ってないんですけど、うん、まあ、うんうん、習い事とかもなんか本人がやりたいって言って、うん、まあ行かせても、なんか結局なんか練習態度悪かったりとか、うん、なんかやる気なかったりとかして、うんうん、いやもう別にやりたくないんだったらやめてもいいよって
全く
言うけど、なんかやめないみたいになって、いやでもだったらちゃんとしたらみたいな、練習したらって言うけど、まあやらない、うん、でいやいやもうお金払ってんだからやめてよみたいな、うん、やりたくないんだったらやめてよみたいな、その攻防ね、うん、
そうですよね、うん、ミクさんがわかるって
ちぎれると私こうなるんだって知りました。
全く同じですよ、止められないんですよ本当に。
なんかその受験に関しては、その、あれですか、塾行くきっかけになったそのお友達とかが、例えば、どっか受験するとこと一緒になんか行きたいとか、そういうのもなくって感じですか？
なんかね、結果的には、結局その偏差値とかで志望校決まるじゃない？
はい。
だから、なんかさ、そのあたりではさ、もう現実的じゃないって思ったんだろうね。
うん、
あとは自分でこう学校見学とか行っていく中で、行きたい学校がそれぞれに決まってきて、もちろん同じ学校受けた友達もいるけど、うんうんうん、そうじゃない子もたくさんいて、うんうん、そんな感じだった。なんかやる意味あったかなって今でも思うけど、
なんかでもその中学受験とかは他人事じゃないですよね。なんか一瞬で来そうで、
うんうん、
言っても一番上もう3年生だし、
ね、でもやりたいって言われたらどうする？
そう、そこなんですよね。親的に今別になんか別に中学受験させたいとかそんな気持ちは全くないんですけど、
うんうんうん、
子供の方からやりたいって言われた場合に、
うんうん、
まあ、尊重はしてあげたいし、
うんうんうんうん、
でもなんか僕自身も全く経験ないんです、その受験に関しては、うんうん、中学受験とか。
うんうん、
まあ奥さんもそうなんですけど、
なんか
ま
あ、私も無縁だったよ、うん、
手がわかんないし、
うんうん、
ねえ、どうしたらいいのか。
ねえ、本当に。だから、
難しいな。
やっぱり、本当にどういうものかを一緒にちゃんと調べたりとか、
うん、
あのきちんと考える機会は持てたらいいのかもしれないなって、持てたらいかったなって私は思ったんだよね、後から。
うんうんうんうん、でも、あれ、何なんでしょうね。なんかその、うん、言ったら、うん、本当にやりたいことかなんかわからないじゃないですか。まあ、習い事も含めて。
うん。
だから、まあ、とりあえず、やってみたらって言って、ね、別にそれで違うなと思ったらやめたらいいじゃんっていう、うん、まあ、スタンスで言ってたとしても、うん、なんか子供の方が、その、うん、なんか、パッと見全然やる気なさそうだし、楽しくなさそうなのに、なんか、やめたくないみたいな、
うん、
あの感じ。
うん、何なんでしょうね。
あれは、何なんでしょうね。うん、なんか、あんま気軽に、ポンポンやらしたらいいってもんでもないのかな、みたいな。
どうなんだろう。あとはやめてもいいよって言いつつ、やめちゃいけない、をやめさせたくないオーラとか出ちゃってんのかな。そんなこと全然思ってなかったんだけど、やめてもいいって本当に思ってたんだけど、なんか、うん、そんな風に捉えてたのかな本人は、とかちょっと思っちゃう。
男の子っていうのも若干あるんですかね。なんかそのわかりますかね、そのなんだろう、
うんうん
う
ん、
こう挑発じゃないですけど、
うん、
言ったら、うん、やめてもいいんだよって言われたら頑張るみたいな、うん、その、
なんたら天の弱でしょう。
なんかどっちかっていうと、男の子にありそうな、なんか自分も、確かにその小学生の頃とかにそう言われたら、なんかちょっと逆説的に捉えちゃうっていうか、うん、やめたらかっこ悪いって思っちゃうみたいな。
どうなんだろう、そんな、なんだろうかな。あとは逆に私がやめてもいいよって言って、じゃあやめるよって言われた時に、あのすんなり やめさせられたのかなっていうのも今となっては疑問だし。
あー、そっか。
だから ね、
ね、
そうは言っても、やめるの、でもうちょっと頑張ってみようとか言っちゃったかもしれないなとか。
確かに、
ね、
いやなんか難しいっすよね、やめ癖みたいなのつくんじゃないかっていう人もいるじゃないですか、なんかその簡単にこう最後までやる力がとか、
はいはいはい、あ
やりきる力とか、うん、でもなんかいろいろやらしてその、うんうん、興味持ったことまあ何でもやらした方がいいっていう意見もあるし、
それって相反するよね。
そうなんか
矛盾してる気がするわね。
確かに簡単にあんまり簡単にやめたかったらやめたらいいよって言い過ぎるのも良くないのかなと思い、うん、気持ちもなくもない。
すごいわかる。そうだよね。やめる経験も大事。大事、うん、あなるほど。
あやめる経験ね、確かにね。
うん、まあ、やめ方とかやめるまでの経緯とかが大事なのかな。
うんうんうん、
そうなってくると。でもユースケルどっちがどっち派ですか。一度始めたら最後までやり抜く派、それともいろんなことやってみて、うんうんうん、あの自分に合ってるもの本当に楽しいと思えるものをチョイスすればいいじゃんっていうのと、うんうんうん、どっちに近いですか。
ああミクさんとこはなんかいろいろやめてますってい
ろいろやめてます
僕はまあでもなんかその始めるきっかけは今そのマーミーが言ってたみたいにその友達がやってるからとか、
うんうん、
確かに始めた習い事とかもあるんですよ、
うんうん
うん、別にその習い事自体に興味があったとかじゃなくて、
うんうん
うん、一緒に行きたいからとか友達がやってるからとかで、
うんうん、
とかあって、ただ結構親がどっちかっていうと、
うん、
いや最後までやるタイプだったんですよね、その、
はいはいはい、
そう途中でやめるなみたいな言ったんだったらやれみたいな感じだったんで、結構最後までやらなくちゃいけないんだなとか、そう簡単にやめちゃダメだなって思ってたタイプだと思う、うん、思いながら、
じゃ割と頑張っちゃう、
割と頑張っちゃうタイプで、こうとりあえずやってみてもうダメだったらやめみたいな感じにはなれなかったですね、どっちかっていうと。
なるほどですか。たかしさんが昔の自分はなあなあと部活をやっていたからやめなよって言ってやりたい今では何度会社を辞めたことやら、あいいですね、
うん、ね、転職何回かされてますもんね。
うん、そうなんですね。
あ、そうだから僕もその転職とかのハードルは高かったしね、だからそういう意味で言ったらやっぱり簡単に辞めれないというか、
確かに、うん、確かに。でも辞めたよね。
そう、やめました。一、うん、回やめたらなんかもう、うん、何回でもやめれそうな気しますけど。
ハードル下がった、
うん。それこそやっぱ経験なんだろうなと思うんですよね。うん、その、やめる経験っていうか。
うんうん、
結局なんか、うん、なんだろう、自分も乗り気じゃないことを、うん、楽しくないことをやってる時間がもう、まあ無駄だなって今は思うんで。
うん。
ちょっと早くやめて、他にやりたいことやった方がいいって今は思うんですけど。
うんうん
うん、
そっか。ちなみにユースケルのお父さんはそのこそ、うんうんうん、あのこう一つの会社に長くいるような、うんうんうん、そういう方だった。
そうですね、勤め上げましたね、
うん
うんうん。
まあ、昔はって言ったらあれだけど、ユースケルと私は年が違うからだいぶ違うけど、うんうん、でも昭和の頃のお父さんとかって絶対辞めなかったよね、会社。
まあ、そうですよね、もうそれが普通というか、
うん
うんうん、
だからそういう人に育てられるとやっぱりなんか簡単にやめちゃいけないような気になるっていうのはなんか必然なのかなって思いますけどね。
あ、まるちゃん、
あ、まるちゃんだ。まるちゃんこんばんは。
珍しい。こんばんは。こんなライブに来ていただいて、
ね、
珍しいです
ね。ありがとうございます。っていうか私たちが珍しいでしょって感じだけどね
確かに
ね。自分軸が磨かれていけばいいと思うって、あ、でも本当に経験するから磨かれていくこともありますよね。
うん、
うん、
いや、まあそのなんだろうな、うん、そのイライラ、
うん
うん、ね、教科書破っちゃったみたいなその
そう、教科書も破ったし、あと息子の携帯電話をあの頃ガラケーなんだけど、
うん、
怒りに任せて、あの反対側に折り曲げてやったことあるよね。
もうなんかアニメの世界、うん、
あまりにもね、簡単に折れ曲がって、あのなんか、え、こんな簡単に壊れちゃうのってすごいびっくりしちゃったんだけど
懐かしいですね。二つ折りの携帯とか。
ね、ガラケーね。
あ、逆パカとか言ってましたね。そうそうそうそう。
逆パカっていうの？
逆パカって言ってた。
へえ、それです。
逆パカするぞみたいな。
するぞって
脅し。友達同士でその。
いやもうおろ、あの脅しもなく、あの、まあ、ちょっとそこまでの経緯はあったけれども、うん、膝の上でパンって、膝にパンって当てたらパキって二つ反対側に折れちゃって。
いやまあでもそれで言ったら僕も小学校の頃にまあ当時ゲーム、
うん、
テレビゲーム、まあスーパーファミコンとか、うん、やってて、もうそれこそ約束守らずに長い時間やってて、でもうしびれ切らした母親がもう無言でこっち来て、あの電源コードハサミでブチって、それ4、5回されましたね。
お母様。
お母様。もう、う
ん、すごいね。でもユースケル少年は 4,5 回やられてもっていうか、
そう、まあ
意外と懲りない、
切られるじゃないですか。ほんでまあこっちはまあな、大泣きですよね。でまあ、うんうんうん、謝りますよね。もうもうしない、うんうん、もう約束守るって言って、でまあまあちょっと経ってから、うんうんうん、まあしぶしぶまた買ってもらい、でも結局また約束破って長くやり、うんうん、また切られみたいな。
なんで懲りないんだろう。
ねえ、言ってやりたいですよね、あの時の。
ねえ、
ね、自分に、
でもどうだったらそうならずに済んだんだろうね。
いやもう want to ですね。もうなんか、うん、ダメって言われてもやめれない。あれ、うん、あれ何なんでしょうね。
結局ダメって、ダメっていう言葉にどれだけ効力がないかってことだよね。そうなると。
確かに、まあ中毒と言われれば中毒かもしれないですけど、なんかもう集中してる時って、まあ別にゲームに限らず、なんか集中してる時って、子供に声かけしてももうなんか通らない時あるじゃないですか。もう本当に聞いて、聞こえてない、多分聞いてないんじゃなくて聞こえてない。うんうん、
そうですね。もうそこに集中、うん、なんていうの、全集中だからね。
そうそうそうそうそう、熱中というかね、うん、もうしてて、
うんうん、
でもなんかその、うん、こっちに余裕がある時はあなんか聞こえてないなってなるんですけど、うんうん、なんか余裕ない時はもう無視してるって思っちゃうんですよね、うん、なんか、
あそう捉えちゃうね、う
ん、そう、え聞いてんのみたいな、聞こえてるみたいな、
うんうん、
そうでイライラしちゃうみたいな、
うん
うん、でもまあ、うん、余裕があるときはこう、あなんか集中してるんだなみたいな、
うんうんうん、
なるけど、
そうか、捉え方も自分のメンタル、なんていうの、メンタルっていうか心の状態で、そう
コンディションはでも本当に、うん、ね、寝不足とかやっぱ疲れてるとか、うん、時間ないとかね、
うん、
はもうなんかかなりイライラのなんか感度上げちゃうっていうか、
確かに急いでる時とかって保育園でもお母さんたちすごい早く早くって子供たちにめちゃくちゃ言ってる、
うん
うん、
ああ夜中に親が寝てからでもやるみたいなね、やってたよ、うん、ゲームボーイ。
そっか、ね、
クソほど怒られたけども、
ま、大雨と雷気をつけてくださいってまるちゃんから注意喚起が来てますね。
あれどっかそんな天気なんですか今、
ねえ、どっかそうなのかな、でもね梅雨時で、うん、あれですよ、皆さん本当気をつけてください。土砂崩れもあったしね。
あそうなんですか、
うん、どこだっけな、九州の方だったかな、
あ、
うん、なんか埋まっちゃったとかね、気をつけます、ありがとうございます。そう、なんか何回言ったらわかるのってすごい言っちゃうってユースケが
書
いてたけど、いや言ってた言ってた、何回言ったらわかるのって、そんなの誰も知らないよね、本当冷静に考えたら、
うん、確かに。いやもうね、いい加減にしてとか、うんうん、何回言わせるのみたいな、
うんう
ん、なんかこっちもまあ最初優しく言って、
うんうん、
でまあ2回3回4回ってなってきたらもうちょっと、
うん、
もう優しく言うの最後ねって言ってもまだダメで、うんうんうん、でもね、イライラしちゃいますよね。
いや本当に効果ないって思うのは、私もあのよくあのもう口で言って分かんなかったら最後悪いけどお尻叩かせてもらうからねって言ってたんですよ、うん、息子に、
うんうんうん、
だけど本当にお尻叩くところまで行くんですよ毎回。
いやそうなんですよね、何なんでしょうね、
なんで で叩かれるの嫌なのに、次やったらもう私ももうあの言葉で理解しないって解釈するから、うんうんうん、あの申し訳ないけど叩かせてもらうよって叩きたいなんて思ってないけど、うんうん、言った手前もうさお尻叩くしかないじゃんと思って
うんうん、うん、
そう、でも叩かれれば相手だって嫌だし、
うん、
なんかすごい恨みめかしい目でこっちを見るわけですよ。だからだってさ言ったじゃんと思って、
あれ
だったら叩かれる前に やめりゃいいじゃんと思うんだけど、うん、それの交渉は全く聞かないね。
でも本当にこっちがこう叩きに行く行動にこう動いた瞬間になんか張って向こうもしてなんか逃げたりとか、
うんうんうん、
ねするしますけど、本当その直前まで全く意味ないですよね、うん、あれなんか結局、
うん、
2回目だよとか3回目だよとか 次はもう強く言うよとか、
うん、
言っても結局その最後の一手に行くまで動かないっていうか、
そうそうで挙句の果てそれで叩かれてじゃあ終わりますかったら終わんなかったりするじゃない、
うん
うん、だからやっぱり怒ることとか叩くことにどんな時意味があるんだろうっていうのはすごい思うのね。
そうですね、
それは自分の子供を見てても思うし、自分が子供の頃のことを振り返っても同じなのよ。
あーめっちゃわかります。
そう、私もめちゃくちゃ怒られて、でうちの母とかはすごいあの次やったら叩くよじゃなくていきなり叩くのね
予告なく
めちゃくちゃおっかないのに、でも同じこと やるんですよ子供の私は。
そうなんですよね、
なんかバカなのかなって思うけど、
うん、
でも結果やっちゃうのは多分本当にやっちゃいけない意味が分かってなかったからなのかなとか後になって大人になって思うんだけど、
いや確かにそのなんか怒られるからみたいなのを子供に言わしちゃってる時に結構後悔するんですよね、いつも。なんかそのこれやらないと怒られるからやるみたいなをなんか子供自らなんか言ったりしてる時に、はあみたいな、
そうなっちゃってるのか、それは失敗したなと思うよねきっとね。
そう、なんか本質じゃなくて、怒られるから勉強しますとかね、怒られ叩かれるからなんかやりますみたいなんで、まあもうそうしたくないじゃないですか、こっちからしてももちろん、う
ん、
もちろんそうしたくないけど、
そんなこと望んでないもんね。
でも結果そうなっちゃってるみたいなのを目の当たりにした時にめっちゃ後悔しますね、うん、なんか。
そっか、そういう時はユスケはどうするの？
まあ、
その怒られるからってお子さんがそういう言葉を発した時に、
まあ、その場でちょっとその訂正じゃないですけど、
うんうんうん、
そのなんで怒ったのかっていうことを言いますかね、うん、だからこうしてほしくてとか、
うんうん、
だから怒られたらやるんじゃなくてもこうしてほしいっていうか、
うん、
こうしてほしくてまあ怒ったみたいな、
うん、それはお子さんは理解してくれるの？
どうなんでしょうね、分かったとも分かんないとも言わないですけど、でもなんかもう繰り返し伝えていくしかないのかなみたいな、もう一回言って分かるってことはまあないじゃないですか、大人じゃないし、なんかそれを頭で分かっててもなんかもう何歳年下なんだよって感じじゃないですか、まあ子供と自分ってもう言っても生まれてまだ5年とか6年とかと、もう自分はもうね30年40年経ってて、それはわかるけど、なんかその兄弟喧嘩とかでお兄ちゃんが弟になんかこう良くないことしてるときに、なんかお兄ちゃんだからとか言うけど、それ自分に当てはめてみたら何歳上の大人が子供にそれ言ってんだよみたいになって、いやまあそらそうかみたいな、一回言ってわかるわけないかみたいなでなるんですけど、また同じ場面を迎えた時にイラッとしちゃうんですよね、結局、
ね、でもやっぱり繰り返しちゃうのはそれこそ本当に本質が分かってないから繰り返すんだろうなって思うよね。で結局その本質を知らずに結局怒られる、あやっぱこれやったら怒られるわっていうところで怒られるからやめるっていうのは、それはそれで理にかなってるってことになっちゃうんだよね。
あ確かにね、
うん、
自分にとって嫌なことですもんね怒られるっていうのは、
うんうん、そうそうそう、 で大人はそれで、あ、やっぱり怒ることが大事なんだっていう誤解をするんだよね。ちゃんと自分が怒ったから正しい行動ができるようになった、
うんうんうん、
でも本来正しい行動をするのは怒られるからではなくて、うん、そのことが正しい 本来の理由があるから、うんうん、その行動を取るっていうことをまた知る必要がある、
うんうんうんうん、説明が足りないんだろうね、そうなっちゃうとね、
うん、だから説明がやっぱり必要なんだろうなって思うね、うん、
だからもうできるだけ気をつけてるのは日頃、うん、うん、それやっちゃダメみたいな、
うん、
あるじゃないですか、うんうん、その時にもうちゃんとなんかこう、うん、こうだからやらないでほしいみたいな、
うんうんうん、
なんかまあご飯食べる時に横向いたりしてたら、うん、まあそれしてたらこうコップに当たってこぼれちゃうから前向いて食べてとか、うんうん、単純になんか横向いちゃダメみたいな、前向いて食べなさいだと、
うん
うん、まあ怒られるからみたいな、横向いたら怒られるからってなっちゃうんで、
うん、ちゃんと横向いてはいけない理由を
理由
うんうんうん、
いうのと、まあ、あとは、うん、もっと余裕があれば、うん、こぼさせる。
うん。うん。
まあ、それが本当は一番いいんだと思うんですけどね。親が言うんじゃなくて。
うん、自分でこう体験、まさに、まさにそうだね。
うん。
うんうんうん、で、ついでにね、自分で拭いちゃうとかね。
そうそうそう。特にダメージ大きいものね。うん、なんか、すごい自分のお気に入りのものとか、
うんうん、
濡れちゃ、すごい嫌な、なんかこうね、お絵かきしたやつとかがある時とかにお茶こぼしちゃって、バーンってそこにね、うん、大切にしているものを濡れちゃってとかなったら、あーってなるし、
うん、結構悲しいシチュエーションですね、それは。
そう、うん、あえ本当に余裕があればもう、
うん
うん、失敗させるというか、
うん、
それが本当は一番いいんですけど、
うん、それができないのはなぜなんだろう。
なかなかね。
ね、
最近はね、朝が嫌なんですよ、うん、本当に。なんか、
朝、
うん、時間大丈夫とか、うん、なんか遅れるよとか、うん、早くしてとかいうのが、すごい嫌で、
うんうん、
まあ、僕もそうなんですけど、奥さんも結構そういう感じで言ってたりして、うん、イライラしててみたいな。
ちゃんと時間を守らなきゃダメっていう感じ
っていうのと、あとなんかその、うん、言ったら奥さんも送迎、子供送迎した後に自分が仕事行くから、まあ、
そうそうそう、
仕事に間に合わなくなるじゃないですか、
うん、
だから早くしてっていうのもあるんですけど、うん、まあ、小学校の子供とかは、
うん、
まあ、別にほっときゃ遅れるだけじゃないですか、うん、自分がね、
確かに、
うん、いや、まあ、ほっといてもいいかなと思うんですけど。でもなんか結局その集合場所とかに遅れられたらまたこっちも手間取られるっていうのもきっとあって、
はいはいはいはいはいはいはいはい、
なんか結構声かけしちゃいますよね。なんかもうあと5分だよとか、
うん、
準備したのとか、
うん、
もう行かないと間に合わないよとか、
うん、
でも結局動かないんですよ、そのギリギリまで。やっぱり
動かない理由は何だろう。
動かない理由ね。何でしょうね、
まあ、日にもよるんでしょうけれど、
うん
うん、
まあ、だから遊んでる時、うん、もうその遊びに夢中になっててる時とか、
うんうん
うん、まあ、あとは多分何分まで大丈夫みたいなのがあるんでしょうね、うん、もう
めちゃくちゃ考えてる、
もう分かんないですけど、多分ほってても大丈夫なんだと思うんですよ、
うん、
だ僕は結構ほってるんですけど、
はいはいはい。
うん、でもなんか声かけちゃう、
うん、ついついね声かけちゃうのは結局でも、じゃあそうなるとお子さんのためというよりは自分のためになるのかな。
半分そうでしょうね、半分っていうか7割ぐらいそうでしょうね、うん、
あなたが遅れると私たちも遅れるのよみたいな、
うん、
そういう感じ、
うんうんうん
うん、
あ、お子さんはでも朝やばいです、朝やばいです、
朝はやばい、いや朝はやばいですよ本当に。
朝もう本当毎日やだ。
ね、特にやっぱりお仕事されてるご両親はね、本当に会社行かなきゃとか、うん、仕事始めなきゃとかあるから、だからそれをやっぱりお子さんが知る必要があるよね、
うん、ね、確かに、
うんうん、
でも分かんないですよね、
分かんない、言ってみないと、それは、
そっか、
うん、うん、本当に、
まあ まあ小学生ぐらいだったらねわかるかもしれないですけどね。
あのね、うち私が今いる保育園はさ、
はい、
0、1、2、3歳の子までしかいないんだけど、
はい、
そんな子たちにもあの事情を話すよ。
あ、そうなんですね、うん、ちゃんと。
そうだって怒っても意味がないって知ってるじゃん、
うんうんうん、
みんな。で、あとは今保育園で怒っちゃったりするとさ、それはそれで不適切保育とかさ言われて、やっぱ、うん、報道案件になっちゃったりもするでしょ。あまり厳しく
時代ができ
ない。時代が。そうそうそう。そう、でも良かったと思ってるの。でも、
うんうんうん
うん、だってそうやってね、怒って子どもたちをこうさ、あの抑えつけるのが良くないよって、うん、だってみんな知っててやってたから、
うん
うん、だからそれがダメってはっきり言われたことでお互い楽になってる部分もあると思うんですよ。
うんうんうん、
そう、だからそれをやり始めてすごく分かったことが、1歳とか2歳の子でも私たちがこれがこういう理由で困るんだよねっていうことを言うと意外と分かってくれるんですよ。
あ、そうですね。それ、
うん、事情や言葉の意味を全部分かってるわけでは多分ないんだけど、
うんうんうん、
あの本気で困ってるっていうことをちゃんと伝えるんですよね。
うんうんうん、
だから例えば保育園とかは食事を食べる時間とか決まってるじゃん、
はい、
何時まで食べなきゃいけないとか、はい、できてから2時間の間に食べ終わなきゃいけないとかっていう決まりがあるから。
あ、そうなんですね。
そう、でも子どもたちはまだ遊びたい、うん、まだ食べたくないっていうんで、うん、どんどんこう遅い時間になっていくところでも、うんうんうんうん、やっぱりさすがにここがリミットっていうところで先生たちが最初はいいよ、じゃあ、うんうんうん、あのもうちょっとしたらねって言ってるけど、ごめん本当にここはさ、お家ではなくて保育園だからさって言って
あの針が
一番上に行くところまでに食べ終わってないと、もうこの食事をあなたたちに食べさせてあげることができないよねって、
うん、
だからもうそろそろここは片付けて食事の時間にしたいんだ、あの本当申し訳ないんだけど遊びはまた後でもできるけどご飯は今しか食べられないんだよっていうようなことを話すと、分かる子は分かるんですよ。
うん、
でそうやって分かる子たちが動き出すと、よく分かってない子たちもなんかやばいかもみたいな。
なるほど。
で子供って意外と共鳴したり釣られたりするから、
うん、
でそれを最初私たちはなんか半信半疑でやってたんだけど、
はい、
それがねこう通じたって分かった瞬間、やっぱり私たちも嬉しくて、
うんうんうん、
そこで子供たちのことを信じられるようになるんですよね。
あ、
だから、そう、意外と分かってんじゃんとか聞いてくれるじゃんっていうのを感じられると、
うん
うん、また違ったコミュニケーションが取れるようになるっていうのが最近気づいたことなんだけど、
うんうん、
だから理由を話すっていうのは、あのもちろん一回でスパンって分かるものではもちろんないけれども、うん、怒ることを繰り返すよりなんかずっといい気がする。
あ、まあ、でも本当大事ですよね、ちゃんとこう、うん、理由を話すっていうのは、
う、どの道何回も言わなきゃいけないんだったら、
うん、
穏やかに関われることを選んだ方がいいような。
そう、だからもう一回で伝わるっていう、もう本当に前提はなくさないと、
うんうん
ね、
うん、だってね、何か言ったって分かんないってみんな知ってんだもんね。
知ってて言っちゃうんですもんね。
すでに気づいているが、
うん、気づいているが、うん、分かってほしいというなんか期待というか、それで
、うん、ね、あとはそう、ゆうすけ言ってたけど、 親が言ってんだからみたいな、
うんうんうんうん、
親の威厳っていうのが、まあ、正解か分かんないけど、親の私の言うこと聞けないのみたいに本当思ってたからさ、
なんかね、どっかで別にそういう、なんだろう、コントロールしたいとか、うんうん、なんかそういうわけじゃないんですけど、
うんうんうん、
なんでしょうね、本当に威厳があってるか分かんないですけど、うん、まあそれに近いような感覚ありますね、
う
ん、なんか
言うことを聞かせてなんぼみたいにさ、ちょっと思っちゃってるところが本当にあって、
うんうん、
だってあの平気でさ、あのうちはうち、よそはよそとか言ってたもん。
あ、言われてました、めっちゃそれ
子供の頃。私も言われてたんだけどさ、
そのなんか怒られたりした時に、でもなんかどこどこはどうとか言ったら、それはそれ、うちはうちみたいな、
うん、ね、
うん、
なんかそれも 本当にあの説明サボってるよなって思うんですよ。
確かに。我が家は我が家のルールだからみたいな感じですもんね。
そう、でも本当は違う理由あるじゃん。
うんうんうん、
例えばなんとかちゃんは買ってもらえるのに、じゃあなんで買ってくんないのしたら、そりゃなんとかちゃんちのお父さんはね めっちゃ稼いでんだよみたいなさ
大人の事情がね。
でもそれを 言った方がよほど子供もしかしたら納得するかもしれなかったなって、
うん、
思うんで、あ、なるほど、そうかそうか、うちお金ないのかみたいな。なんかそれが親としてちょっと情けないとか思っちゃうと、うん、もしかしたら言えないかもしれないけど、別にそういう案件だけではないとは思うけど、うん、これは私がそういうのが好きじゃないもう立派な理由になると思うんだけどね、
うん、なんかやっぱどっかでその親としてのなんか自分の価値みたいなものと結びつけちゃってるとかあるんですよね、きっとね、そのっていうことを聞かせられないとか、
うんうん、
ね、それこそ威厳がないとか、
うんうん、
が、うん、その、うん、自分の価値となんか結びつけちゃってるからこそなんか言っちゃうみたいなところもあったりするのかなっていうのもあるし、
でも親に同じようなことを言われて、その時めちゃくちゃムカついてて、
うん、
なんかなんでこんなこと言われなきゃなんないんだよって思ってたことを見事に言ってしまうのは なんでですか？
なんか親になって分かりました
やっぱ言っちゃうんだみたいな、
うん、言っちゃうんだって思いましたね、うん、
でも嫌だったんだよね本当は。
いや、なんかされて嫌なことやってんじゃんって感じですよね。
ね、されて嫌なこと、あの相手が嫌がってることするなっ て、ね、
言って
んのに
まあよく考えたら自分も嫌だったよなみたいな ね、
しかも今だって子供が全然怒られて喜んでないの分かってて怒る、怒り続けてしまうっていうのを考えると、人って人が嫌がることをやる動物なのかしらって思っちゃうね。
ねえ、いや、なんかそう思ったら嫌になっちゃうんですけど
ね、そうなのよ、うん、怒ってた自分が本当に嫌だって私も思う、
うんうんうん
うん、でね、なんかね、私今こういう保育をし始めて、
はい、
まずあの叱らないっていうのは当たり前なんだけど、うん、あと指示命令否定しないっていうのをやってるのね、だけど自分の保育じゃないや、育児を振り返ったらもう本当に指示命令否定あと叱りつける全部やってたわけ、
うん、
めっちゃ間違いだらけだったわと思って、息子がね30ぐらいになった時かな、20代後半ぐらいの時に、はい、私の育児は間違ってたって言って、あの急に LINE して謝ったのよ。
あ、マミがですか。
息子にね、
はい、
そう、息子に、私今の保育園で働くようになってそういう保育をね、
うんうんうん、
あの先生たちとやってるんだけど、それを考えたら私の育児は本当真逆だったって言って、うんうんうん、あなたには本当に申し訳ないことしたわって、うん、謝ったの、
はい、
そしたらね息子がね、あの私が厳しかったおかげで今のきつい職場環境に耐えられてるからむしろ感謝だよって言ったの、
うん、
えでもそんなの間違ってんじゃんと思って違う違う違うと思って そう、それを肯定しちゃったらあなたもするよねそれって思ったから、
うん、
あなたにそれをしてほしくないから今私はこの話をしてるのよっていう、
うん
うん、話をして、あ、そういうことかみたいに言ってたけど、でも絶対こいつやるだろうと思っちゃってい
や、なんか長男っぽいなと思っちゃいました今の聞いて。
本当そんな風に考える時あった？
いや、なんか自分もそう言っちゃいそうだなって思いました今。なんか親にもし言われたら、
厳しくしてくれてありがとうってお
かげでみたいな、
うんうん、でも厳しくしなかったらもっといい子だったかもしれないって私思ってんの息子は。
いや、まあ確かにね、その、うん、性格っていうかその、
うん、
多分大きくは影響してますよね、その幼少期の親のその教育みたいなのって絶対今の自分に
ね、
うん、だから違うようになってたかもしれないですけど、
うん、いや、もうだってもう携帯反対側におるような親だじゃんいや、もう絶対無理って思うもん自分では
いや、でもなんかもう喧嘩とかも本当にひどくなってたら、うん、その取り合いしてるおもちゃとかをもう捨てるよとか言って、うん、取り上げてゴミ箱にピョンって入れたりとかしちゃいましたもん、
う やるやる。もうゴミ箱にしてるなんて、うん、もう優しい方だよ。すぐ拾い上げられるもんだって。
反対に折っちゃったもうね。
もう折っちゃったし。
使えないし。
もう テキストはもうだってビリビリだしね。本当に。もうね、取り返しつかないぐらいやっちゃってるから。じゃあそれをね、でもそれをさ、肯定しちゃうんだよ、子供って。
なんか切ないですよね。
ねえ。
そう思うと。
本当にそうなんだよね。だからさ、よくさ、無償の愛はさ、子からね、親から子へって言うけど、私本当逆だと思ってる。
お、逆っていうのは？
うん。だから、親はさ、子供を可愛いっていうのが、なんかみんな無償の愛って言うけど、うん、でももう子供はこんなに怒られてもさ、なんか変な話、虐待とかされる子だって親のことめっちゃ愛してるじゃん。
うんうんうん、
無償の愛を与えられるのって子供から親へだと私は思ってるのね。その子供の無償の愛を受けて親はどうせ子供に嫌われないだろうとか、子供はこれぐらいしても自分から離れないだろうって無意識に思ってひどいこと言ったり厳しくしたりとかしちゃってんじゃないのって思ったりするんだよね。
確かになんか、その人の子とかだったらもう全然そんな風にならないのにとかあるじゃないですか。なんか自分の子だからとか、
うんね、
あとその家の外、
うんうん、
特にその人の目があるというかこう、
うん、
まあ友達の例えば家族と遊んでいる時の自分の子供がそう同じ家で、まあ家だったらすごいもう最終怒鳴りつけてるようなことをしてても、
うんうんうん、
もっと冷静にこうなんか言ってたりとかっていうのは、なんかやっぱ家庭内って閉鎖的な環境なんだなって思いますよね。なんかこの周りの目がないっていうのと、あとやっぱり子供に何言ってもその嫌われないっていうか、まあ自分言ったら親がいないともう生きていけないって多分思ってるみたいな、
こう、
だ絶対離れることはないとか、だそういうのがなんか一つ背景にあるんだろうなって思っちゃいますね。なんか
ね、人のお子さんを、まあ、あれそれは怒れないだけなのか本当に許せてるのかはなんかちょっと私の中では難しいなって思うんだけど、
うん、
なんか、まあ、そこに親御さんいたら怒りづらいよなとかはあるかもしれないけど、例えばお子さんだけが遊びに来てても別にそんなにこう怒らないで いられるのは、それはもう別にその子がどんなに悪くてもうちの子じゃないからっていう責任みたいな無責任な感覚だからなのかな。なんでなんだろう。
なんでなんでしょうね。
うん、
あパッチさん、子供へのイライラ毎日毎日ね。
こんばんは。
毎日、僕も毎日ですよもう。こんばんは。
こんばんは。
なんか人の子は何なんでしょうね、まあ、責任がないっていうのも、
うん
うん、
でも人の子でもイライラするときはするよね。
あしますよ、もちろん。なんか遊んでて本当に意地悪な子がいてとか、公園とかで本当に意地悪な子がいて、
うん、
本当にもうなんかイライラしてきて、
うん、
それ本当にやめた方がいいよみたいなちょっともう、うん、相手の子嫌がってるからやめた方がいいよとか、いう時もありますけど、それはなんか本当に純粋になんか近所の子に注意する感覚、ですけど、
なんか怒るのは難しいけど、よそのこうね、私も多分普通に腹立つと思うのよ。あのそうやっていじめてたりとか、ひどいことを している子とかがいたらね、でもそこを多分やっぱり自分のこと同じようには怒らないと思うんだけど、それはなんて言うのかな。でも本来はよくさ、なんかあのそういうことしたら隣のおじさんに怒られるよとかさ誰々に怒られるよっていうと怒る人いるけど、それは絶対自分がムカついてるわけじゃん。 なんで自分が怒ってるってことをちゃんと言わないのかな、ずるいなって思うんだけど、
うん、
そうはなりたくないから、うん、そうはなりたくないから、うん、ちゃんと伝えたいなってやっぱ思うよね、
うん
うん、そういう意味ではさ、今まるちゃん書いてくれてるけど、普通に隣のおじさんおばさんが怒ってくれたじゃん。
怒ってくれましたね、
うん、お母さんに言いつけたりするんじゃなくって、うん、ダイレクトに、うん、
ダイレクトに怒られてましたね。
そんなことするもんじゃないよみたいなさ、
うんうんうん
うん、なんかそれこそ 親ほど感情的ではないけど、うん、冷静に言われたなっていう記憶はある、
うん
うん、ここで遊ばれると困るよみたいなとかね。
なんか親に言われたらちょっと反発する気持ちが 、うん、出るとしても、そういう近所の人が言われたことに対してはなんかもう反発にならないですよ、
うん、
なんかね、
うんうん、それは多分感情的でもないからなかったからなのかもしれないけど、うん、
純粋になんか注意されてるなっていう、う
ん、そうそうそうそう、うん、なんかあ本当ごめんなさいって気持ちになったけど、うん、なんか親がすごい感情的に怒ってくると、もちろん自分が悪くて怒られてることは理解できるんだけど、うん、その剣幕になんか反発したくなっちゃったりとか、素直にごめんなさいが言えなかったなって思う。
ねえ、あれは何なんでしょうね。
それもやっぱり親だからなのかな、
うん、
うん、親が子に遠慮がないように子も親に遠慮がなくて反発したりしちゃうのかな、うんうんうん、
まあ、なんかコメント、うん、その前回の僕の配信でコメントいろいろいただいたんですけど、うん、その中でも、
うん、
なんかその自分の子供が言ったら外ではあんまり爆発しないけど、
うん
うん、家の中ではすごい爆発するタイプだっておっしゃってた方もいたりとか、まあでも確かにうちの子もどっちかっていうと、その、
うんうん、
あの懇談とかで話聞いてたら、
うん、
めちゃくちゃいい子ですって、うん、言われちゃうんですよ、うん、
ほうほうほうほう、う
ん、いや家でそんなんじゃないけどみたいな、
うんうんうん、
まあ子供なりにもやっぱりその家と外ってやっぱ違うんだろうなっていう、う
んうん、そうなるともうユースケルにそっくりってことだよね。
まあそうですね。だそれがいいのか悪いのか、いい悪いじゃないかもしれないんですけど、うん、ちゃんとまあわきまえてるって言えばそうかもしれないし、うん、あとまあ家がその安心できる場所でこう自分のその思ってること、
うん、
感情とかをまあ素直に出せる場所になってるっていう意味ではいいのかなとも思いますけど、う
んうんうん、絶対いいでしょう。だって家でいい子で外で暴れてたらさ、その方がなんか問題じゃない、
うん、それが一番ちょっと嫌かなと思うんですけど、
ね、昔ねよくテレビドラマとかにはあったけどさ、いやうちの子に限ってそんなみたいなさ、うちでは本当にいい子なんですよみたいな、
うん、
でも学校ではめっちゃいじめっ子だったりとか、それよりは全然健康的じゃない。
そういうパターンってどっちかというと家で多分こう親がすごいきつくしつけしてるとか、こう、
うん
う
ん、
もう子供がなんかこう言いたいこと言えないとか、うん、なんかそういう状態だからこそ外でなんか爆発、
うん
うん、しちゃうのかなと思ったら、
うん、
あ、椎高さんとかもそうですか、
うん、ね、うちもそう、保育園ではいい話しか聞かないけどもって、
うん、
ああそうなんだ、でも家では爆発なんですね
パッチさんどういうことですか、これうちの子が調子乗ってたらまたユウスケにボコボコにされるよって子供に伝えてるってどういうこと知らないでしょう
引き合いに出されてますね、ねー、うん、
いやその、うん、アイコン的にボコボコに怖くないでしょ
確かに、
ね、まあどっちかって言ったらそれの方がいいんですけど、家の方、家でこうね発散っていうか、うん、ちゃんと自分の素を出せてる方がいいっちゃいいんですけど、
うんうんうん、でもなんか考えようによってはやっぱりこう大人の目がなんていうのかな、大人の目を意識していい子を演じてるとしたらそれはちょっと嫌だね。
そうなんですよ、僕はそれがすごい気がかり、うん、でも自分がどっちかというとそういうタイプなんで、
うん
うん、なんかやっぱり、
うん、
その家でのその子育て、親からのそのなんだろう、接し方のせいでそうなってるのかもって思っちゃうと、ちょっとなんか良くないのかなって思ったりとか、
うんうん、ね、なんか本来だったらその外でもちゃんと自分の意見が言えたらいいよね、うん、反抗するとかじゃなくて、 ただその黙っていれば大人はいい子だねって言って何も言ってこないだろうっていう立て付けで、うん、いい子だったりおとなしかったりするのは、うん、やっぱちょっと歪んでるかなと思っちゃうから。
そうですよね、
うん、だからそこは外でいい子って言われてもしかしたら本当安心しちゃいけないのかもしれない。
そうなんですよ。だからもう安心できないんですよね僕は。なんか、
うんうん、
だからちょっと今は言ってないですけど、うん、よくじゃないけど言っちゃってたこととしては、
うん、
それ外でもやってんのみたいな。わかります？なんか、そんなこと外でやってるみたいな、
うん、
学校でもそれやってんのとか、
うん、そうすると何て答えるの？
やってないって言います絶対、
うんうん
でまあ、本当にそうなんでしょうけど、
なんで家ではやるのってそこは聞いてない？
いや言います。じゃあなんで家でやるのみたいな、
うん、
でなったらなんか黙っちゃいますよね、
うん
うん
その辺掘り下げてみるとなんか面白いかもね。
うん、そこであんまり答え返ってこないですね。
うん、答えられるようになんていうのかな、質問を してみるっていうのかな、うん、
あ
もしかしたらこういうことなのかなとか、なんか僕から見ると例えば家だから甘えてるのかなとか、
うんうん、
そんな風にも感じるって言ってみると子供はやっぱりそんな自分の感情をうまく すっと言葉にするのは難しいだろうし、
うんうん、
でもそうやってちょっと時間をかけて聞いてみるとなんで学校ではやんないのに家ではやるのかなっていうことにきっと気づいて理由を探ることができると思うと、それがなんかすごく大きなヒントになりそうな気がするな。
ああ確かにもう一歩踏み込むというか、そこで終わってたんで、
うん
まあ、次の機会があったらそこはちょっと一回、ね、踏み込んでみてもいいかもしれないですね、
うん、そう、それがさっき私が話してたさこっちが聞いて話が通じたなって分かった瞬間に、じゃあもっとちゃんと話してみる価値があるって思えるから、なんかそれもちょっとした練習訓練だと思うの。大人もそうやって子供に次の質問をなかなか投げられないし、子供も質問されることに慣れてないから、最初はえそんなこと聞かれたってえ分かんないよみたいに多分なると思うんだけれども、分からないも一つの感情だけれども、でも行動には必ず理由があるはずだから、そこを一緒に考えてみると面白いかもしれないね。
そうですね、
うん、そこにはちょっとしたやっぱり余裕とかが必要とは思うけど、時間とか気持ちのね、
まあ、そうですね、余裕がある時に、
うん、
だけでもまあ本当にいつも毎回っていうのはね、うん、もう難しいと思うんで、
うんうん、だから時にはやっぱりさ余裕がないから怒っちゃうっていうのは怒る理由になると思うの。だから怒った後にごめん今日はちょっと余裕がなくていきなり怒ってしまったよと、
うんうんうん、
後から言えたらいい、本当はもっとちゃんと話したかったって言えればいいし、その怒ることはもうしょうがないじゃん。だってみんなもこんなに怒ることが意味ないって分かってて怒り続けてるわけだからさもう どうにもならんのだよきっと、
そうですね、
だけど、でもそのやっぱりその後にどうするかだと思う。まあ謝りゃ何でも謝りゃいいってもんでもないけれど、そうだからちゃんと理由を伝えることとかさ、要は子供と話すことが、一番大切なことかもしれない。
そうですよね、
これ一番親子が難しいところなのも分かってるんだけど、これ保育士は割と仕事だからやれるんだよね。
なんかよく言ってましたもんね、その子育ては親が一番下手みたいな、
子供と関わるのはね。
そう
自分の子供は自分と子供だから下手なんだよね。
すっごいわかるなと思って、なんか、
だからやっぱり甘えもあるんだろうな。
いや、絶対ありますね。その、子供が親に対する甘えもあるし、親が子供に対する甘えもあるし。
甘えが悪いとは全然思ってないんだけど、その、表出の仕方が、やっぱりちょっとね、違うのかもしれないな。 なんて思っちゃう。なんであっという間に時間が経つな。
いいですね。
いいですけど大丈夫？
ああ、全然僕は大丈夫ですよ。
もうちょっとだけ、ちょっとね、はい、なんか本当に、そういう、でも話って本当にわかる。怒る気持ちはもうどうにもならんっていうのが本当に分かっていて。
確かにね、イライラ自体はもう出るのは仕方ない、うん、感じるのは仕方ないけど、
う
ん、その後とか、あとですよね。
あとは、ちょっとしたこう視点を変えることで、そもそも頭に来なくなることもあるんだけど、なんかそれはどうせ子供だから分かんないだろうっていう、そういう諦めの感情ではなくて、子供が喧嘩することとか子供が悪さをするには多分理由があるだろうっていうのを頭にまず置いておくと、怒る前になんでこんなことしてんのっていう、こういう問いかけに変えられるんですよ。
それは大事です本当に、なんかその、やっぱイライラしちゃう一個に、なんかなんだろう、情報不足っていうか、なんか それこそ本当に なんでイライラしてるんだろうみたいな、子供は今、なんでそんなことしてるんだろうみたいなのをなんか見たら、なんか意外と子供全然悪いことしてないじゃんみたいな時も結構あるんですよね。こっちが勝手にイライラしてるだけで、全然別に悪いことしてないよなとか思うこともありますし、あとなんかその子供の放った言葉を、なんかそのままの意味で受け取っちゃう時があるんですよね。そう。なんか最近あった話で言うと、兄弟喧嘩してて、で、一番下の4歳の三男が、まあ泣かされてて、で、もうお兄ちゃんにやられてて、で、暴言吐いたんですよ。なんか、お前、みたいな。お前、なんだろうな、お前、ババア、死ねえみたいな。死ねえって言ったから分かんないですけど、なんかそんな感じの言葉言ってて。
誰に向かって？
お兄ちゃんに向かって。お前、お前っていうのも多分、なんか言って、ババアみたいな。なんか言ってて。で、まあ、なんだろうな。まあ、汚い言葉じゃないですか。まあ、言ったらダメな言葉じゃないですか。で、なんかその時に、なんか結構親って、いや、なんかそんなこと言っちゃダメだよとか、その死ねってどういう、何があっても死ねは言っちゃダメとか、なんか、言うことあると思うんですけど、明らかに、言っちゃダメな言葉って分かって言ってるんですよね。冷静に見たら。
そうだね。そう。
で、言ったら、ババアとかって、まあ、お兄ちゃんに対して別に言う言葉じゃないじゃないですか。だから、言葉のなんか本来の正確な意味は分かってないけど、なんかこう、日常の中で、あ、この言葉言っちゃダメなんだなっていう学習をしてて、それをなんかこう、自分がもう、どうしようもなくなった時に武器として、こう、放つみたいな、ことをしてるから、その三男に対して、なんか、そんなことを言っちゃダメって怒るのは、なんか全然筋が違うというか、分かっててやってるから、っていうのとか。でも結局なんか親って結構そのまま、子供がちゃんとその言葉の意味分かって使ってるって全部思っちゃって、そのまま受け取ってなんかイライラしちゃう時とかはあるんですけど。
そういう時は言うんですけど、怒ったの？
いや、その時はね、分かったんですよ、それが。明らかに。まあ、ババアっていう言葉があったのがありがたかったんですけど。
それ違うよね。明らかに間違ってるじゃん
っていうね。間違ってるじゃんってあったのが良かったんですけど。
使い方違ってるよね、みたいな話。
そう。なんかまあ、純粋にその、なんで、なんかその、何されたのとか、嫌だったねとか、何が嫌だったのみたいなことから入ってって、まあ、最終もちろんその言葉自体は言っちゃダメだよっていう、その、まあ、再確認みたいな感じではしたんですけど、なんかその言葉を言ったこと自体に対して怒ったっていうわけではなくて、なんか、なんでその言葉言ったのかとか、っていうところを、まあ、その時は聞けた。
いや、すごいことだな。すごいことだと思うよ。
結構日常では普通にこう、いや、そういうこと言っちゃダメでしょ、みたいな。
でもそれは大人の価値観なんだよね。
そうなんですよ。そうなんですよ、ね。本当に思って言ってないっていう。ね、言っちゃダメな言葉っていう認識だけのワードたち、みたいな。 でも、まあ、そりゃ力でも勝てないし、普通のこう口喧嘩でももうお兄ちゃんに勝てないし、言いくるめられるし、泣かされるし、みたいな。
で、まあ、彼の精一杯だったんだろうね。
精一杯の抵抗というか。だからこそ、あ、じゃあ言っちゃダメな言葉ってちゃんと分かってんじゃんっていう。って思ったら、なんかそんなに別に怒ることじゃないのかな、みたいな。
いや、でもね、日常はね、そんなことばっかりな気がする。よく考えてみたら、怒ることじゃなかったなっていうことがすごいんじゃないかなっていう気はしてて。
そうなんですね。もう朝のイライラとかってもう結構それなんですよね。うん、もうこっちが時間ないから怒ったりとか。でもよく見たら子供ちゃんとゆっくりだけど動いてたりとか、うん、進んでたりとかするんですよね。
そう。だから、なんか、もう、あの、何分になったら出るよとか、うん、もう言うだけ言って、もう見なきゃいいんじゃないって私は思うんですよ。
なんで監視しちゃうんですかね、なんか、やってるかなみたいな。
いや、信じてないからですよ。
あ、ふいこさん、こんばんは。
こんばんは、はじめまして、ありがとうございます。
ミクさんね。本人たち分かってるんですよね、
う
ん、
そう、あの保育園の子たちもそうですよ、見てる間やんないですよ、だから、ね、あの、うん、じゃあ待ってるから、あの、できたら来てねみたいな感じで言っておくと、うんうん、ちゃんと自分で靴履いて帽子かぶって靴履きに来るんですよ、う
んうん、ねえ、やるんですよね、だから
できるって知ってるよ、この前できてたのも見てるよっていうことを私たちはなんとなくこうメッセージとして伝えておけば、うんうんうん、だから、待ってるからねって。で、もし手伝ってほしいことがあったら言ってって言うと、うんうんうん、本当に甘えたいときは履かせてとか言ってくるけど、うんうん、もうさささっとやって、あっという間に来ますよ。見てない方が。
うんうんうん
うん、っていう時もある。で、だからそういう時に、なんか、やってきてくれたんだねって、ありがとうありがとう、これで少しで早く出られるねとか、うん、できたことをちゃんとすごいとか偉いとかそれも評価だと思うから、
うんうんうん、
別に言わずにね、あ、やっぱりできた、やったねって言ってじゃあ行こうみたいな、
うん、
そういう普通のにっこりしてあげるだけで子供喜ぶと思うのね、
うんうんうんう
ん、お父さんお母さんがニコニコしてるのがお子さんは何より好きだからさ、
そうですよね、しみるなそれは
ね、だからやっぱり親は信じきれてないのかもね、子供のこと、
まあ、それはありますよね。あとはなんかその常に子供の精神状態が同じなわけないじゃないですか、まあ、親ももちろんそれイライラしてる時もあれば、うん、余裕ある時もあればない時もあるから、うん、それは子供も同じで絶対そうなのに、
うん、
なんかこう朝バタバタしてる時にこうお着替えしてねって言って、うん、なんか靴下履けないから履かしてとかっていう、うん、こう多分甘えたいタイミングとか、普段はできるけど、
うん、
あ、なんか今日はまあちょっと甘えたくて言ってるっていうタイミングでもう、うん、いや、できるでしょ自分でみたいな。もう年長さんなんだからできるでしょとかって。で、やらない、できない、いや、できるでしょみたいな、うん。もう早く行くから早く履いて、みたいな。ね。
いらん時間だね。
いやもうそれさっさと履かしたら終わんのにこっちが、
ね、だから本当にそれを言ってあげればいいんだよね。いや、できるの知ってるけど今日はやってほしいんだね、じゃあ手伝うよ、でもう終わりでいいんだよね。
それでいいんですよね、それができないっていう、
うん、時があるっていうね。でも多分明日からユースケルはできる
もうできるの知ってんだからそれでいいじゃんって、うん、冷静に考えたらね、
う
ん、
そうそう、
別に今日はやらなかったからってできなくなるわけじゃないし、う
ん、絶対なんない、そんなこと、ね、逆に手伝ってって言った時にちゃんと手伝ってくれるんだっていう、うん、その信頼感を得ることができるわ
ね。むしろそこで手伝って、ね、こう甘えさせてあげることによって、
うん
ね、その子が良くなるパターンの方が多いだろうにっていう、
うんうん、
結局それでなんか甘えたかったのに甘えさせてくれなくて、うん、子供もなんかね、
うん、
泣いてイライラして、うん、ああもう保育園行かないってなって、うん、もう無理やり行かせるみたいな、なんかねこう引きずって車乗せて行くみたいになっちゃう、もう未来が見えちゃう、
そうね、意地なのかな、なんだろうね、うん、自立してほしい親心とかがあるのかな、
それもあるとは思いますけどね、
うんでもやっぱりあれですよ、甘えたい時期にちゃんと甘えられた人の方が多分健やかな大人になると思う。
うーんっていうのも分かってるんですけどね、きっと。
ね、うん、
ね。ね。
そう、分かってるのにできないのは、なんだろう。分かってるのにできないのは、ただ余裕がないだけなのかな、それともなんかどっかで諦めちゃってるのかな。
どうなんでしょう。まあまあ、そう、朝のバタバタとかに関しては、まあ、余裕がないとか、時間がないとか、
うん
うん、なんかだから今、こっちも準備、うん、仕事行く準備してるから、手伝えないとか、
うん、
まあそんな方が多いんかなと思いますけど。うんうん、
でも今のすごくいいよね。私も仕事の準備してるから、今は手伝えないからやってもらえると助かるっていうメッセージはすごくいい気がするんだけど。
でもなかなか、結構それ奥さん言ってますけど、
うん、
なかなかそれうまくいってないですね、うん、見た感じやってほしいんだろうなって感じですよね。
うん、そうだね。あとはね、あ、じゃあこっちが終わり次第手伝いに行くからできるとこまでやっといてとか。
あ、それも言います、それも言います、うんうん、
うん、じゃあとことんやってほしいんだね。
なんか今なんですよね、今、
うん、
今やってほしいみたいな。
あ、なるほど、
うん、ちょっと待ってねっていう時も、
うん
まあ、それが通る時もあるんですけど、
うん、
結構なんかもう今やってほしいっていう時もあって、
うん、
後じゃダメなんですよ、なんか、
うん、あ、なるほど。それがあれかな、まあ、いわゆる試し行動みたいな感じ
で。そうでしょうね。その結局自分、うん、こっちも準備してるからっていうところで、
うん、
あ、じゃあ自分優先してくれないんだっていう、
うん
うん、ところもあるんでしょうね。
そっか、難しい ね、
ね、
どうしたいかによるね。それでもこうなんていうのかな、そこを子供に分かってもらうのか、
うん、
もう今はこういう時期だからもう分かった、じゃあ先にやってあげるが正解なのか、
うんうん、
こればっかりはなんか答えがないな。
今喋りながら思いましたけど、ミクさんもなんか後でにするともういいよってなりますよねって言ってくれてるんですけど、
うん、
いや自分もそうだなって思っちゃいました。今なんかその子供にちょっとこれ手伝ってくれないって言って、
うんうんうんうん、
なんか後でって言われたらじゃあもういいわ
じゃもういいよ一緒だわ
なってんなって思ってちょっと反省しました
。一緒だね。
今見てありますよ ね、
ちょっと丸ちゃんのね、ちょっと語るあのコメントも、みんな平等が大変ですね、コップのジュース平等問題、平等に同僚入れてあげないと喧嘩します。喧嘩します？
喧嘩します。
平等じゃないと喧嘩する。
いかに平等が、
いかに平等が大事かですね。そうなるとね、
そっちの方が多い、誰々が多い、自分が少ないってもう奪い合ってます。
そうか、だそうです、まるちゃん。
大きい方、大きい方とか。
うんうんうん、なるほどね。
もうなんかそこはなんかもう、最近は、
うん、
あ、もうこれはもう生物だな、生物としての生き残る、なんだ、DNA だなって思いますね。
なるほど。
もうそれはだってやっぱ、
うんうん、
なんだろう。
うん、
なんか鳥の子育てとかもそうでしょ、なんかあれ、餌をもらう。
はいはいはいはい、
ように元気に泣く、うん、もう言ったら兄弟なんて蹴落とすというか、自分が一番目立って自分が一番こう、
うん、
大きいの取って、
うん、あ、そうか、いわゆる生存競争か。
そうそう、生存競争、う
ん、あ、生存本能、
うんう
ん、あ、そうなんだね
ってもう思わないとやっていけないっす
なるほどです、うん、そうか、
あるんだから喧嘩すんなよってめっちゃいつも思うんですけど、うん、あるあるあるあるって、
うん、まあね、喧嘩もすりゃいいじゃんと思うけど、やられたらやられたでなんだよってなっちゃうしね、
なんか HP 削られちゃうんですよね、なんかその喧嘩してる、うん、その空気って
か、かる、
その見てると
すごいわかる、
もうしんどくなっちゃうんですよね、
うん、だって私なんかそれで何回家出てったかわかんないもん兄弟喧嘩見たくなくて、子供たちは
でも出ていたくなりますよね、もうなんか、うん、その場にいたくないっていうか。
そう、もうそれを言って本当にいなくなっちゃうの私。それを未だに娘たちは言う。
プチ家でみたいな。
そう、あのもうそんなうちも狭いし、あの一人の部屋にこもれないし、声は聞こえてくるし、だからもうあなたたちがそんなにねこう喧嘩ばっかりしてるんだったら、ちょっとあの私は見るのが嫌なので、あのちょっと行ってきますねって言ってそう30分1時間いなくなったっていうのは何度もあって、でも見なきゃもうあのいいわけですよ。腹も立たないので
見なきゃいいんですけどね。なんかやっぱりこの時期の子育てってもう絶対見てる場面だから、まあでもそれもそれでありですね。なんか物理的にやっぱ協力っていう、できるならば、
あとはもう自分たちで話し合ってみたいな、できますよ。でもあの多分ユースケルのところのお子さんぐらいになったら、
いやーどうかな、結構、任せる時もあるんですけど、まあもう手が出るんで、上の子たちは、まあそれにつられてもう下の三男も手が出るんで、もうなんだろう、最終的には力の強いお兄ちゃんが弟泣かせて終わるみたいな、
まあ、でもそれが現実だよね。
そうなっちゃうんで、
まあ、そこで 恨みが残るとかじゃないとは思うんだけど、
それが現実、ね、特にミクさんとかもその10歳8歳 の, その2歳差とかね、男とかってもうすごいんじゃないですか、喧嘩。
そう、なんかうちの保育園に来てる子たちのやっぱ3人兄弟の子がいるんだけど、もういつも傷だらけで来るの、傷だらけで。でどうしたのって言ったら、お兄ちゃんにやられましたって。そこは割とだからさせちゃってる家、なのかなって思うんだけど、でもうちに今いる子は一番下の子ですごく怪我させられてくるけど、園ではやっぱめちゃくちゃ強いよね。
ああまあまあそうですよね。いやだから多分めっちゃ強いと思う、三男とかも多分、保育園の中では同級生の中でめちゃくちゃ強いんじゃないかなって、そういう体制があるというか、
ね、それはそれでなんか兄弟喧嘩もなんかその瞬間は怪我していたいとかさ、親もさ辛いけど、なんかそうやって強くなっていくのを目の当たりにすると、兄弟喧嘩ちょっと必要かもとかやっぱ思ってしまうよね。兄弟いる子少ないからさ。
あ確かにね、
でその子はすごいそうやっていじめられてるから、あの お兄ちゃんとかに、あの他には割と優しいのよ。
あそっか、
痛いこと知ってるから痛いことしないのね、他の子に、ただめっちゃ圧はかける。そんなのダメだよとか言ってる、だからやっぱりこう処世術を学んでるというかさ。
あまあそれはありますね。
あの同じね、あのクラスの子でも、やっぱちょっと違う、それはやっぱり経験値の差なんだろうなって思って見てるけど。
そうですよね、だからなんか結局もう本当にそれこそ答えがないっていうか、その親の背景もいろいろだし、子供の背景もね本当にいろいろだし、なんかどういう時にどういう声かけがね、いいかとかもなんかそれぞれな気もするし。
そうだね。でも万能なのはなんで今それしたのってやっぱ聞くことな気がする、怒る代わりに。
そうですよね。なんかそれでちょっとこっちも冷静になれるっていうか、
あとこっちが思いもしないような理由がある時がある、なるほどそれならわかるっていうような時もあるから、あの怒っちゃうともうそこから先は何も見えてこないから、それは本当にあのなんていうかな、怒る昔の母ちゃんがよく言う「何やってんの?」じゃないよ。本当に何やってんの、なんでそれをしてるのっていう本当の質問なんだけど、
いやー結構難しいですよ。なんか、これも反省ですけど、なんか、何をしたってその聞く時の、言ったらこっちの多分聞き方っていうか、空気感が、圧が多分かかっちゃうと、 なんかその、もうそれがもう怒ってる言葉として捉えられてちゃって、何も言わないみたいな。言ったら怒られるみたいな。何やったのっていう言い方。
ああ、そうかそうか。なるほどね。
は、結構自分も、圧多分かかっちゃってる言い方してる時あって、その時っていくら聞いても出てこないんですよ、もう。とか言い訳とか。
そこにはもう心理的安全性はないもんね。子供から見てね。
そうですね。もう守りに入っちゃうんで。
うん、
だからそこはね、聞き方も大事ですよね。
うんうん、そうそう。あの、本当に純粋に、なんでそんなことしたのっていうトーンで、やっぱり聞けると、あの、違うんだろうけど、これはやっぱり自分の子だと難しいんだよな。
そうですよ。その、イライラしてる気持ちありつつ、
ね、でもそれができたら上級者だよね、本当に。
だと思います。
でも、やってみる価値はあると思う。
ね、
でもそれで、あ、そうか、聞いてみるとこんなことがあるんだって分かると、またちゃんと聞こうっていう気持ちになっていくじゃない？人って学習するからさ。だから、一回その難しいことを、あえて、やってみるっていうのを、私はもうできないので、ね、我が子がこんだけで考えちゃってできないのでそういうエビデンス本当に欲しいなと思ってて。
なるほど。
なかなかできない。お母さんたちに散々言ってるけど、やっぱりつい怒っちゃいましたっていうような親御さんが多いね。こんなちっちゃい子にね、なんで私こんなに怒ってるんだろうって本当に思うんですっていうお母さんがいっぱいいて。
お母さん来てくれた、あっこ、
こんばんは。あっこさん、こんばんは。歯磨きしてる間だけありがとうございます。
まさしくそのお母さんですよ。あ、ひまみりさん、
あ、ひまみりちゃん、こんばんは。ひまみりちゃんは 大先輩の方のお母さんだから
ね。
まあ、子供が育つと同時にきっと親もだんだん育っていくんだとは思うんですけど、でも子供は意外と小さいうちから一人の人間だから、そう思って関わることが本当に大事だなって、これ本当綺麗事じゃなく思っていて、
まあだからすでにちょっとね、なんか後悔しちゃう部分もなくはないんですけど、僕でもやっぱりもう上の子がね、もう小3とかなっちゃってるんで、まだまだですけど、
まあ、全然間に合いますよ。だって小3だと話が通じるでしょ、あのちゃんと話せるときは。
あ、そうですね。
なんか大人と同じように会話や対話ができると思うんですよ。もうそうなると本当に楽しいじゃないですか、会話自体がね。
そうですよね。
ひまみりちゃんがまだ間に合いますよ。
そうですよね。
そうね、そう、だってもう、
なんだろう、鏡じゃない、親のを映す鏡じゃないですけど、たまに本当にドキッとしますよね、子供のその言動とかで、あ、自分言ってることがこうオウム返しで返ってくるみたいな、それでハッとしたりすることもあるし、
そんな時もあるし、あと自分が親に言われて嫌だったこと言ってるってハッとする時もあるし、だからそういう点では本当に私、ユースケルの一番新しい放送も聞いたんだけど、実は。
あっちの方ですか。
はいはい。
ありがとうございます。
本当に同じだと思いました。
あ、本当ですか。
私の場合は母なんだけどね、ユースケルはお父さんだったけど、はいはい、それは私にとっては母なんです。いや、全く同じですよ。本当にもう口答えなんてできなかったもん、親に。
なんかね、なんかそんな感じでしたね、うちも。
だから子供に口答えされると何ってやっぱなっちゃうんだよね、自分が口答えできなかったから。そういうことなんだなって。だからといって親のせいだとは言わないよ。だからそれにちゃんと気づいて同じことをしないだけなんだな、しないようにするしかないんだな。でもそれをできるのも自分しかない、人から言われてどうこうじゃなくて、分かっているけどできないんじゃなくて、分かっているならやるだけなんだなっていうのをすごい思ったの。
ね、難しいけどそうですよね。
やるしかない、 だから最初は怒りたいっていうところを抑えて、なんでそれやってたのみたいな。
まあ本当になんかね、5回中1回とか、ね、本当それでもまずいいと思うんで。うんうん、いや
本当にゼロじゃなければいいんですよ。もう本当1回でもできれば。0と1は全然違うので。
なんか僕もやっぱどっちかって言ったら完璧主義になっちゃうタイプなんで、
うん、
そうなっちゃうと結局なんか1回でもそういうすぐイライラぶつけちゃったりしたら自分責めになっちゃうんで。逆にもうなんか、あ、今日は一回でもちょっとなんか一瞬立ち止まって対応できたなみたいなことがあればね、いいのかなと思うんで、
そう、自分責めもめっちゃしたようだったし、ね、寝顔に何百回謝ったか分かんないもん。
あ、分かる。寝てから頭なでなでしてごめんねってなる。
お、遅いっつーのって。
いや、自分責めね、なっちゃいますよね。
ひまみりちゃんも子育て後悔の嵐。ね、
まあ、だからまだ間に合うんですよね、きっとね。うん、自分責めしてるってことはやっぱ反省してるし、こう、本当はこうしたいっていうのがあるのとずれてるところで多分責めてるわけだから。
そう。ね、なんか怒るのもその理想と現実のズレだけど、うん、自分を責めるのもその自分の理想と現実のズレなんですよね、うんうん、同じなんだよね、うん、だから理想に近づけることがきっと怒ることとか自分を責めることを減らすことにきっとなっていくのかなって思うけどね、伸び伸び育てたいと頭で思ってるはずなのにのギャップが苦しい。伸び伸び育てるってどういうことなんだろうね。
いやでもなんかわかります、その言ったらコントロールしちゃう的なことですよね、うん、その
コントロールせずに育てたいってことか本当は、うん、そういう意味、伸び伸びっていうのは。そっかそっか、コントロールはやっぱり理想に近づけていく作業だよね、そういうことになるのかな。だとすれば、
そこがすごい難しいですね。理想は伸び伸び育てたいんだけど、うん、みたいな。
でも自分の理想もあるんだよね。こういう子になってほしいという理想。
うん、きっとそうなんですよね。でもそれはどっちかって言ったら何でしょうね。対外的にというか、わかんないですけど、あこさんがどう思ってるかわかんないですけど、
うん、
なんか、この子が社会に出た時に、なんかベースでこうなってほしいっていう理想と、
うんうん、
なんか本当に親として子供にこうなってほしいって、なんか違いがあるようなないようなわかんないですけど。
ああ、なるほどね。どっちも理想だよね。伸び伸びと育てて自分の意見とかがちゃんと言えて好きなことができるのが理想でもあるけれども、
うん、
この社会の中でなんていうのかな、はみ出ずに、
うん、こうなったら困るかなって思うから言っちゃうとか、
いわゆるいい子であることがきっとこの子にとって幸せかもって思うと、それも理想になるってことかな。
うん、それに近いような。
うん、
でもコントロール不可。いやまあね、いや、
コントロールはでもきっと子供は望んでないと思いますよ、
うんうんうんうん、
コントロールされたいですか、はいされたいですっていう子は本来はいないと思うの、うん、だけどコントロールされてるうちにコントロールされてる方が楽だからコントロールされてもいいになってる子はいると思う、
うんうん、多分親も基本コントロールしたくないと思ってるはずなんですけど、うん、なんかしちゃってる時あるんですよね。なんかしようとしちゃってるって気づく時、うんうん、
だから結構無意識なんだよね、きっかけは。
そうなんですよね、
うん
うんまあ、その方が楽なのか安心するんでしょうね、きっとね、自分が、
うん、だって自分がそうされてきたからね、
うん、やっぱ危険と思っちゃうんですよね。どっかでね、なんか、
うんうん
それをこう安全な方に持ってっちゃうというか、
まあ、きっとそれが安全な世の中であることが変わってないから昔となのかもしれない、うん、そういう異端なこととかはみ出すことを受け入れてくれる世の中になっていれば何も怖くないのに、
うん、
結局はみ出すこととか人と違うことで苦労するじゃないまだ、
うんうん
そんな世の中だから、そっちにやっぱりこう ね、うん、そこで生きていくのにきっと生きやすいようにしといた方がいいだろうっていうのがきっと親心なのかもしれないな、
うんうんうん、なんかそれで思い出したんですけど、なんかこういう配信撮ろうと思って結局撮ってないなんかのがあるんですけど、
うんうんう
ん、なんかその子供には言ったらその、うん、同じを求めるっていうか、そのはみ出ない周りと一緒とかっていうのを求めながら、はい、なんか、
うん、
今の自分の大人になった自分って人との違いを求めてるというか、はい、わかりますみんなと一緒だじゃなくて、なんかこう自分らしさとか、
うんうんうん、
なんか求めその矛盾、
すごい矛盾してるよね。
それだったら子供もなんかその個性とかそのね、
うんうん、
はみ出てるところとかをむしろ伸ばすというか、
うん、
ってすればいいのに、
うんうんう
ん、なんか子供の頃はそういう周りと一緒みたいな方が安心求めちゃって、
うん、
結局でも大人になったらなんか人とも違う必死で探すみたいな、
うん、何なんだろうね、うん、
でもなんか心配なんですよね、なんか安全って思っちゃうんでしょうね、その同じことが。子供の頃はなんかやっぱり自分も経験があるからこう、
うん、
人と違うとかっていじめの対象になったりとか、結局その、うん、これもなんか生存戦略っていうか生き物としてのあれなんですけど、
うん、
こう群れから外れることの合衆を意味するみたいな、その言ったら、
うん
うん、集団であることが安全っていうか、こうはぐれないことが安全、
うん、
だけどやっぱ大人になっても自立したら別にこう一人でも生きていけるみたいな感覚になるから、う
ん
う
ん、
そうなってくると、なんかこう、人との違いとか、なんか武器みたいな、自分だけの武器とか、なんか、
うん。
うん。を求めるみたいな。
そもそもみんなと同じが安心っていうことが、もう、なんていうのかな、日本の戦略だったと思ってるんだけど、
うん、
結局は、その、高度成長させるためにさ、
うんうん、
要は社会人、会社勤めをすることが正義みたいな、
うん、
そういう人を増やすことで日本で成長したじゃない、
うんうんうんうん、
でそういう人になるようにうまくこう教育が仕組まれてて、
うん、
だから子どもたちは協調性とか、
うん、
みんなと協力する力とかそれが大事って言って育てられるから、うんうんうん、もう当然そうなっていくよね、
はい、
だけど大人になってみてなんかそれが実はそんなに楽しくなかったとか、
うん、
面白くない、それこそ没個性、うん、俺の個性どこにあるのみたいなことに気づいて、うんうん、みんなもがくみたいな感じだったと思うんだけど、今はもう本当に終身雇用なんてもうなんか、ね、うん、なんか神話みたいになってきて、
うん、
みんな自分のやりたいことで食べていく、
うん、
それがまあ生きやすさみたいになってくると、うん、その教育もう無理があるよねってなってくるから、うん、もうみんなと同じであることがもうもはや安心じゃない。
そうなんですよ、それが危険に感じてくるんですね今度は。なんか、
うんうんね、だからお子さんも本当はそうなんだと思うの、
うん
うん、
ただまあなんかまだ今のその小学校とかそういうね、
うん、
なんか制度が、
うん、
追いついてないわけじゃないかもしれないですけど、なんかまあどっちかっていうとそういう集団、
いやー変わらないよ、昭和とは変わんない、
うん、のそのズレ、
うんうん、ねー、
結構感覚的にはもう今その僕ら世代の親もなんかこう別に人と同じことに価値があるって全然思ってないし、
うん、
むしろ個性の方が大事だしとかっていう感覚にはなってるけど、
うんうんうん、
でも子供実際その小学校とかで例えばなんかいじめられたりとかしたら嫌だなってい
う
気持ちもあるから、
うんうんうん、そうなんだよね、
難しいなみたいな。
小学校が変わらないともう本当に変われないんだよな。
壮大なテーマになってきた
公立の小学校が本当に変わってなくて、私もたまにあの研究授業とかで地域の小学校とか中学校とか行くのね、はい、
うん、
え全然変わってないじゃんと思う。あのなんていうのかな、黒板がなんかあのなんだっけ、パソコンが投影できるようなあれになってたりとか、うんうん、あの子供たちがね、あの MacBook じゃなくて、なんだっけ、なんとか、
あうちの子もなんか持ってますわ、
1台ずつ持たされてるでしょ、
タブレットみたいな、
あそうそうそうそう、あれを持ってるぐらいで、でも授業の形態は先生が前に立ってみんなに教えていく形、うんうんうんうん、もちろん授業によってはさ、あの子供たちがこう 意見を交換するような授業もやってるけど、うん、そのいわゆる習慣の国語算数理科社会的なものはやっぱり昔同じようなスタイルで教えてるよね、
うんうん、
ここが変わんないと思う、なんか難しいよなって。やっぱり私たちがやりたい保育とか教育とかがいくら個性を育てるとか子供を主体にした保育をデザインしていくとかやっていたとて、結局小学校でまた昭和に戻るのかって思うと切なってなるんだけど、だからね、もう淘汰されてしまえばいいのにって本気で思ってるんだけどね、今の小学校のスタイルがね。
ね、義務教育だからなかなか難しいですよね、うん、なんかそこが。
そうでもそれなかなか難しいをやっぱり変えていかないと、うんうんうん、苦しい子は苦しいよ。今の子たちって結構やっぱりさ、そうやって親御さんもそうだし保育者もそうだけど、本当に自分で考えてやりたいことを やっていいんだよっていう親御さん増えたでしょ、
はい、
うん、だからそう思うとさ、やっていいよって言われて幼少期来るのに、小学校入った瞬間に、ね、45分座っててって言われるのは嫌だよなって本当に思っちゃう、ね、教育委員会頭が固い、ね、デジタルになっただけで中身は変わってないんですよ本当に。
まあ、確かにめちゃくちゃ今なんか変換期かもしれないですよね、うんうん、苦しいかも。
そう、今大変だから親もそれこそ自分がされてきたしつけと違う形で子育てをしなきゃいけない、うんうんうん、だからユースケルがいや私がね、なんでそんなことやってんのって言って頭ごなしに怒られてたところを ね、うん、なぜ今それをやっているんだいって聞いてあげなきゃならない、
うん、自分も自分でその今ね、うんうん、ちょうどそういう時期というか、
う
ん、
そう
個人としても、
ね、なんかね、やってこなかったこと、やられてこなかったことを実践しなきゃいけない、うん、この難しさっていうのは本当にあるって思うんだけど、うん、でも結局親ってさ、うん、子供のためを思って子供が可愛くて、うん、それで、ね、将来困らないようにっていろんなことを教えたり叱ったりとかしてるけど、うんうん、でも子供が思春期になった時に本当に悩み事があった時に一番最初に相談してくれる相手に慣れてないじゃん。
慣れてないかもですね、まあ、少なくとも自分のその頃を思い返したら、うんうん、そうでしたね、
うん、でも、うん、本来はさ、子供は一番子供にとって一番信頼できる頼りになる味方になってくれる大人って親であることが幸せだって私は思うから、そういう関係性を築くためにはやっぱり頭ごなしに怒ってるだけじゃそんな関係構築できないよなって思うんだよね、うん、理解者であることが大前提にあるって本当の意味での。
そうですね、
だからどうか皆さんね、子供が一番最初に困った時、悲しかった時に一番最初に頼りたいって頭に思い浮かぶのがお父さんやお母さんであるといいなって思いますよ、本当。
いやもうめちゃくちゃなんか思いのある言葉ですね、なんかもうマーミーにそう言われると、
ねね、だからそういうお父さんお母さんが本当一人でも増えるといいって思ってます、そんなに難しいこと、難しいっていうのは考える上では難しくない、みんな分かってることだから、ただ行動に移すのが難しい。でももう本当に信じて見守るしかないんだよね、
うん、
子供は
信じるっていうところもね本当大事だなと思いますね、うん、
だからまさか人を陥れるために、まさか人を騙すために今これこんなことしてるわけじゃないよねっていう前提がやっぱりあると思うのよね、
うん
うんうん、だからそこが伝わっていると子供はいろんなことをもっと理解して、うんうんうん、例えば5回言わなきゃいけないところを3回ぐらいで分かってくれたりするかもしれないなって思ったりするけどなんて思って います。私は本当に0、1、2歳の子でもちゃんと話せば、
うん、
あのニュアンスは伝わるって信じて関わるのね、
うんうんうん
うん、だから悪口も言わない絶対本人の前で。
ああ、まあでも、うん、絶対分かってますもんね。なんか、うん、少なくともなんか
感じてると思う。
意味まで分かってなくてもなんか悪いこと言ってるなとか、
うんう
ん、でもなんか分かってますもんねきっとね、
うん、そう、なんか子供って純粋な分すごく敏感に感じ取られているような、そんな恐怖心もある。
いやー、なんか本当に反省することもあるけど、まあまあもう、うん、前向くしかないから、これから少し
でも、ね。もう、あの、今までのことはもういいんです。うん、忘れてください。
そうですよね。もう、それはもう結局自分攻めにしかならないから。
うん、そうそう。私ももうとっくに捨てたから。あの、息子に謝って捨てたんで。だから、これからのことを見ていって、ユースケルにだったら、本当に絶対一番の理解者って子供たちが、気づける日は相当多くないよ。
うん、だからこうやってやっぱね話すっていうの大事ですね、うん、なんかね、うん、
なんかね、あの、うるさい感じになって嫌なんだけど、こんな話するとい
やいや全然そんなことないです。
いつもね、あの、熱い自分が鬱陶しいんだけどね。
いやだってこんな熱い話する人なかなかいないくないですか。日常でこうこの会話できる人ってなかなかいないんで、うん、
あとはね、説教じみたら嫌だなと思ってなかなかできないでいる。
でもなんか本当に言い悪いとかじゃなくて、なんか本当にね、うんうん、こういうこと大切だよねみたいな、
うん、
うん、そんなすごく共感する部分も多かったし、
散々怒ってきて何言ってんだって思うよ自分でも。いや本当にこの鬼パパって絶対思ってたはずだもん息子は。
まあ、もうデフォルトも多分そうなっちゃうもんだっていうところで、
うんうんね、でも変われますよ、変わろうと思えば。
そうですよね、
うん、それが大事なのかもしれない。難しいよねで終わらせてしまうと子供はあっという間に成人してしまうから。
そうそう、もう本当にびっくりするぐらい早く大きくなっちゃいますよね、うんうん、なんか
もね。だって3人いて、しかもね、年結構近いからさ、ユースケルのとこは、うん、もう多分わーって嵐が去ったみたいに子育て終わっちゃう気がするよ。
そうですよね、本当今だなっていう、
うんね、うん、
毎日もう大事にしなきゃって思います ね、
うんうん、ね。でも兄弟がいるのは羨ましいです。私自身はあの兄弟いないのね。
あ、そうなんですね。
私自身一人っ子だから、うんうんうん、その子供同士の関わりで学ぶっていう機会がやっぱりすごく少なかった気がするので、あの兄弟喧嘩ってすごく、やっぱりうちの園の子供たちとか友達とか、子供たち、自分の子供たち見てても思う。うんうんうん、子供には子供の社会があるんだなと思うし。
確かに悪いことばっかりかって言われたら、うん、まあその中で学んでることもきっと、うん、な力加減とかね、なんか、
うん
うん、そういうのもあるのかなとは思うんで、
うん、
まあ、ね、大怪我しないように。
いや、あとはいっぱいやっぱり褒めてあげるっていうか、褒めてあげるっていう言葉好きじゃないんだけど、認めてあげること、
うんうん、
例えばお兄ちゃんが例えば我慢することを褒めるっていうよりは、やっぱりそうやって思いやりを見せられた時、
うん、
弟たちに、うん、やっぱりそこは尊敬できるっていうことを伝えてあげてほしいし、うん、で弟たちにもお兄ちゃんこういうとこかっこよかったねって言ってあげたっていいと思うし、うん、君たちからはどう見えたって聞いてあげてもいいと思うのね。うん、だから褒められるから頑張るっていう子にならない工夫も多少は必要なんだけど、なんかそう嬉しかったなって一言、
うん
うん、パパ今日のなんとかはかっこよく見えたな、嬉しかったなって言ってあげられることとか、うん、それはやっぱり大人も素直になる必要があるので、
う
ん、ちょっと照れくさかったりする瞬間かもしれないんだけど、うん、でもそれももしかしたら慣れかも。
あ、まあ確かに慣れてないかもしれないですね、それ、
うんうん、
なんかその、
うん、
それも一個その分かってるけどできないことの一つかもしれないですけど、うんうん、なんか どうしても自分もそうですけど、できてないこととかなんか見えるじゃないですか。叱りたくなることとか見えるけど、うんうん、その、できたこととか、できてることとか、うん、もうその瞬間にその、
うん、
承認っていうか、その、うん、ちゃんと言語化して伝えてあげるみたいなことって、うん、やっぱできてないなと思うんですよね。
うんうん、
どっちかっていうと、
うんうんうん。
だからもうなんかそういうダメなとことかなんか、うん、良くないこととかって別に無意識でも見れちゃうから、うん、見えちゃうから、うん、もうそこはもうそんなに意識せずに、うん、意識的にもうそういうとこを見るみたいな、
うん、なんでそうなっちゃうんだと思う？
なんででしょうね。うん、良くないところばっかりがだから見えるってとこですよね。
うん、そうそう、いいところが見えにくくて、うん、ダメなところがすごく目につくのは大きな理由が私はあると思っていて、
うん、
それはできて当たり前だと思ってるからなんだなんかなと思うよ。
あー、それもあるかもですね。
だからそう、あの、これは子供を下に見てるような感覚になるから、うん、あまり思いたくはないけど、
うんうんうん、
私はできないが当たり前だと思ってるの。だって子供なんだもん、経験がまだ足りないんだもん、知らないことが多いんだもんって思うから、うん、できなくて当たり前と思えば、その本当に些細なことでもできたら、うん、もうブラボーなわけですよ。
うんうんうん、
例えば挨拶一つとっても、もともと生まれて最初からおはようって言える人はいないわけですよ。
はい、
挨拶なんかみんな知らないで生きてるでしょ。
はい、そうです
ね。だけどそれを挨拶されて気持ちいいな、嬉しいなって思うところで、みんなと一緒に挨拶することを覚えるわけじゃない、
うんうんうん、はい、
だからそれはすごくできるようになったことの一つだから、うんうん、挨拶ぐらいできないのかじゃなくて、挨拶できるってすごいよねに変わると思うの。
うわぁ、そうか。なんかだんだん成長していくにつれてそれなっちゃってますね。そのできた当たり前のことが増えちゃってるというか、
うんうん、それだけできてるってことなんだよ、子供たちが。親がそうなるってことは、
そうかもですね、
うんうん、多分できてるところだらけなんじゃないかと本当思うよ、本来。
やばい、もう前提をちょっと書き換えないと。
そう、だって大人だってそうなんだよ。なんかね、うちこの前だから結構前だけど、娘と、うちは集合住宅なのでマンションでエレベーターとか乗るんだけど、
ああ、
なんかうち私が口うるさいからさ、とにかくエレベーターでマンション内で会った人に挨拶はするもんだよっていう話をしてるから、めっちゃ挨拶するんだけど、ああ、やっぱ中にはさ、大人だって挨拶しない人いるわけね。そうすると子供たちがさ、あの、今のおじさん挨拶しなかったねって言うの。だから挨拶できるあなた方がすごいよって言うと、
うん、
そっか、私たちがすごいのかって納得じゃないけど、うんうんうん、そこで諦められるのかもしれない。そこでね、ね、本当だよね、おじさんなのに挨拶もできないでさって言うと、なんか楽しくないじゃん、
うん、確かに。
本当些細なことだけど、できてることを喜ぶ方が多分幸せ。
いや、マジであるを見るですよね、本当に。これも、いや、本当に意識的にやらないとね、なんか、うん、
どうしても無意識で。でもね、ちゃんとやると癖に、うん、癖になっていくので、
うん、
そう、できるようになりますよ。
いや、絶対そっちの方が幸せですよね。うん、それはできてることを喜ぶ方が間違いない。
うん
うん、
そう、最初はって思うけど、人は慣れる動物で、
うん、
そういう目で見られるようにね、なってくるんですよ、これが。
そっか、そうですね、
うんうん、そうするとご飯作ってくれた奥さんにもね、本当に、いや今日もご飯作ってくれてありがとうなりますよ。
いや、本当でもあんまりこう、うん、当たり前当たり前ってなっちゃったらね、うんうんうん、確かにしんどいし、
うん
うん、できてないとこばっか見えちゃうし、うん、大事です、それは本当に、
ね、なんてね、本当にできてなかった私が言うのも申し訳ないんですが、
いや、まあ、ちょっとでもね、明日からちょ
っと、いや、変われます、本当に変われます、
うんうん、はい、なんか今日いろいろたくさんなんかね、うん、名言じゃないけど、その ね、いただいたので、
うん、いえいえ、ひまみりちゃん成人してからでもできるようになりますよってね、いつからでも変われます、
うんうんうん、ですね、
うんうん、そう、そこをあの疑わない気持ちが大事かもしれませんね。
そうですね、うん、ありがとうございます
、はい、ありがとうございました。こちらこそ、いや、でも話せてよかったです。
いや、こちらこそです。本当に
もうね、本当自分があのダメだったことをすごいどっかで言いたかったんです
ちゃんとアーカイブ残しますね、じゃあ。
ありがとうございます。
いや、僕も全然本当ダメダメなんで、
はい、うん、でもそうやって育っていくんですよね、親は ね、 ね、きっと、う
ん、いや、なんかちょっと安心した部分もありつつ、はい、マーミンがねそういう時もあったんだなっていうのを聞いて、うんうん、安心する部分もありつつ、
多分ユースケルの日じゃなかったと思いますよ、
うん、でもだからこそね、そこもちゃんと通ってるからこその今のそのマーミンからのそういうアドバイス的な言葉もね、たくさんもらって、
何かのお役に立てたら本当にこれ幸いでございます。
いや、本当にね、はい、聞いてくれてる方も、もしかしたらアーカイブで聞いてくれてる方もね、いらっしゃるかもしれないんで、はい、すごくなんか貴重な回になっちゃうんじゃないかなと思います。
長時間お付き合いいただいて、はい、いやいや、こちらこそありがとうございました。ね、明日も仕事ですか？
明日も仕事です。
頑張りましょう、は
い、頑張りましょう今週明日までなんで頑張ります。
そうですね、頑張りましょう、
はい、いや、遅くまでお付き合いいただいた皆さんも本当にありがとうございます。
はい、ミク、はい、さんも本当最初からどうもありがとうございました、ね、ずっ
とコメントもしていただいてありがとうございました、
ねね、小さいお子さんもいらっしゃる中で本当に感謝しかないです。ありがとうございます、はい、
ありがとうございました。
はい、ひまみりちゃんもありがとうございました、うん、
マーミンの言葉には重みがあるって
まあ、まあ、あの年も取ってるんでですけどね、
はい、本当にマーミンもありがとうございました、遅くまで、は
い、いや、本当なんかあのひょんだことからトントンってコラボが決まって嬉しかったです。
はい、いや、もうこちらこそこのタイミングで声かけていただいて本当に嬉しかったです。うん、
ユースケルの放送また、はい、聞かせてくださいね。
はい、ありがとうございます、う
ん、はい、ミクさんもあの楽しんでくださいっていうのもあれなんだけれども、あの自然体で、
うんうん、
ね、お子さんと楽しく付き合ってください。
はい、
はい、って感じで
締めましょうかね、そろそろ。そしたら、
はい、じゃあ私は降りていきます、はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。いや、なんか自分でもちょっと本当にこれは今日のこの回はね、また聞き返しつつ、うん、タイムスタンプもつけたいなと思うので、はい、まあすぐね、明日からもうなんか今日のお話に出てきたようなことが全部ねできるわけじゃないと思うんですけど、少しずつね明日からうん、やっていきたいなと思いますし、はい、本当にありがとうございました、遅くまでお付き合いいただいた皆さん。僕もぼちぼち寝ようかなと思いますので、マーミンありがとうございました。本当にいいお話たくさん聞けてよかったです。ね。もう本当にイライラ自体をね、なんか、なくそうとか、うん。あの、するのは多分無理だししない方がいいと思うんで、うん。そうですね、ミクさん本当に楽しまないとあっという間にね、終わっちゃいますし、うん。子育てが楽しかったら本当に毎日楽しいと思うので、なんか今日の話は子育てももちろんそうなんですけど、なんかもうちょっと広く、なんかこう家庭というか、そのパートナーシップとかにもなんか通ずるようなこともあったりしたなと思うので、はい、また僕も聞き返したいと思います。本当にありがとうございました。ミクさん、あっという間に成人する怖い言葉だったね、もう経験者がそう言ってますから、もう実際なんか自分ももうなんか自分の子が小3みたいな、もうびっくりしますね。もう、はい、まあみんな本当にちょっとね、肩の力抜いて楽しんで、子育てしていきましょうね、ということで、おやすみなさい。また配信します。